今日は主イエスの十二弟子の中でも一番弟子と言われるペトロが弟子とされた御言葉を与えられました。主はガリラヤ地方の町々の街道で人々を教え、そこで多くの病人を癒されたとあります。出身地であるナザレの村では受け入れられませんでしたが、ガリラヤ地方の他の町々では多くの人たちがその力ある言葉に心を動かされ、そしてその癒しの奇跡に驚嘆いたしました。この人物がいかなる方であるのか、少し悪い言い方をすれば、どこの馬の骨とも思えぬこの男は本当のところ何者なのだろうかと誰もが思ったことでしょう。主の背後に当時有名な偉い先生についていたとか、名門の家柄であるとか、そのようなことは何もありませんでした。ところがこのよくわからない人物について本当のところを知り、それを証言するものがありました。それは主によって追い出されていく悪霊どもでありました。なんとも皮肉なものです。悪霊どもは主イエスの権威の前に何の反撃も抵抗もできずに、ああどうか構わないでくれ、我々を滅ぼしに来たのか、正体はわかっている、神の聖者だと言って叫ぶばかりです。人間は誰一人としてこの方がいかなる方であるかを証言することはできませんでした。この方がいかなる方であるかを証言し語ったのは追い出されていく悪霊であったというのは誠に不思議であります。人々はこれを目の当たりにしてどんなにか驚いたことでしょう。そして悪霊の言うことでありながら、その言っていることがどうやら本当のようだ、自分たち凡人とは違う、また単に学識や家柄や地位が高い人たちとも違う、特別な神の人だと考え始めていったようです。その悪霊どもの叫びばかりではなく、主イエスの教えそのものに力と権威とがあり、聞く人々の心の奥底にまで届き、その人のうちでその言葉は響き渡り、聞く人を大きく揺さぶったと言えるのではないでしょうか。今日の冒頭に、ガリラヤ湖の湖畔で主を追いかけて大勢の群衆が主を取り囲むようにして集まってきた様子が示されています。みんなもっと話を聞きたい、心からそう思ったのでしょう。漁師たちが漁を終えて網を洗い手入れをしている時間帯は、まあ夜が明けて朝ごはんを食べたあたり、そのあとぐらいでしょう。まだ朝も早いうちだと思います。しかし実に大勢の人たちが自分たちの生活の場から出てこの方を追いかけてきているわけです。 人々はただいいお話を聞きたい、あるいは野じ馬根性でこの人の話を聞いてみよう、まあ、もちろんそういう人もいたでしょうけれども、今日の聖書の言葉の中に神の言葉を聞こうとしてとあります。人間の言葉ではない、人の知恵ではない、神様からの言葉を聞きたい、そう願ってわざわざ足を運んできている。この方の語る言葉は普通の人間の言葉ではない、神の言葉だ。少なからぬ人々がそう思ってもっと聞きたいと集まってきていたわけです。その熱心な求めとは対照的に、主イエスのすぐ傍らに漁師のペトロがおります。彼は一晩中漁をしたけれども何も取れず、満たされない思いを抱えて網を洗い手入れをしていたようです。主は大勢の人たちに話をするために、まずは湖畔にあった彼の船に乗せてくれるように求め、岸から少し漕ぎ出したところから教え始められます。ペトロはどこにいるかといえば、船の中、主イエスのすぐそばの、いわば劇場で言えば S 席、特等席に彼はいるようなものです。みんな話を聞きたいと集まって、そういう時はなるべく近くでよく聞こえるようにそばで聞きたいと願うものです。みんなが主に近く集まってくる中で、ペトロは計らずもこの特等席にいる。それは初対面の主に船を出すように求められたわけではなかったからです。彼はこの少し前のところに書いてありますけれども、姑が高い熱を出して苦しんでいるのを少し前に助けられているのです。癒していただいておりました。いわば主に恩義があった。その驚くべき奇跡を自分の家で目の当たりしており、おそらく心から感謝と尊敬をすでにこの主に対して抱いていたと言えるでしょう。ですから主が自分のいわばテリトリー、職場でもあるこの湖畔、そこに近づいてこられ、しかも周りがたくさんの群衆を従えておいでになる、それを目にしたとしても喜んで主をもてなし、船に乗せてくれと求められても喜んでどうぞどうぞと言って答えたでありましょう。ペトロは主を知っていた、きっと主を尊敬していた、慕ってもいた。しかしです、ペトロにとって主の言葉や主の存在は彼のそれまでの生活を変えるものではなかったのです。彼のそれまでの生活を変えるとか変えないといっても、 それまでの生活が何か特別問題があったとか悪かったというものではありません。彼はおそらくまっとうに漁師として働き、家族を養い、ごく普通の人として生活してきていたと言えるでしょう。その生活はもちろん人間的な賭けとか欠点は多少はあったとしても、世間一般からすれば、まあ、ごく普通の人であったと思います。それはそれで、まあ、特に問題はない。一体何を変える必要があったのでしょう。あるいは何も変えることなどはなかったのでしょうか。しかし、今日のこの主から受けたアプローチで、彼は変えられていくことになります。ペトロは自然に変わったのではありませんでした。彼が人生に挫折して、だから変わったのでもありませんでした。彼は順調でした。何も問題はありませんでした。しかし、彼は変えられたのです。それはひとえに、主からのアプローチ、働きかけのゆえでした。主イエスは群衆に話をし終わってから、改めてペトロに向き合い言われます。沖へこぎ出して網を下ろし、漁をしなさい。この後のペトロが、先生、私たちは夜通し苦労しましたが、と言っているように、漁をする時間というのは、夜明け前から夜明けにかけての、まだ夜の闇が明けるか明けないかの頃であります。プロの漁師として、ペトロたちはすでにやれるだけのことはしてきているのです。その上で何も取れなかった。夜通し苦労した。実は私の親族に、あの寒ブリで有名な富山の氷見で漁師をしている者がおります。毎日朝2時に起きて、3時にはもう船に乗って出ていく。そして朝の6時には港に帰ってきて競りに出す。そんな生活だそうです。富山の場合は定置網ですから、もうすでにセットされている網を順繰りに引き上げていき、そしてまた戻していくと。ペトロたちの場合は少し違うと思います。おそらく投網だと思われるのです。投網、重りのついたこの網を船の上から勢いよく投げて、大きく網を広げ、そして水面下にいる魚をこう取っていく。まだ夜も暗いうちから何度も何度も湖に向かって網を投げ、そして一生懸命引き上げていっても何の手応えもなく、スルスルと網は上がってきてしまう。何度投げても、何度引き上げても魚がかかってこない。その虚しさ、あるいはその悔しさ、その失望感を私たちは少しですが想像することができるでしょう。一生懸命頑張っているのに少しも報われることがない。人生のうちにはそういうこともあると、どこかで自分に言い聞かせながら、まあ雨の日もあれば晴れの日もあるさと、などとつぶやきながら、しょうがないこととして諦めるしかなかったでしょう。やれるだけのことはやったんだ。だからもうしょうがない。そんなところに、いわば魚取り 漁に関してはズブの素人である主が、もう太陽も高く上がっている、そんな本来ならば漁をするような時間帯でもないこの時に、沖に出て漁をしなさいという、この主の言葉をペトロはどう聞いたでしょうか。長年の経験を積んできたプロとしてのプライドもあるはずです。やはり専門職というのは、特にそういう技能を持つ専門職というのは特別なものを持っています。素人では思い計ることのできないものを持っています。ペトロにとって漁を多分一度もしたこともないようなこの人が漁をしろという、おそらく初対面で突然やってきた人ならば、いくら噂では聞いていたとしても断ったでしょう。しかしペトロは、姑を癒していただいている、一度は目の前でその奇跡を見ているわけです。その教えにも触れてきている。他の人よりよほど主に親しい感情を抱き、尊敬を抱いていた。だからこそ、しかしお言葉ですから網を下ろしましょうと言って従ったのだと思います。しかしお言葉ですからというこのペトロの言葉は、本当に敬意を持った服従の言葉だったと言えるのか。一応はやってみましょう。しかしプロの自分たちが一晩苦労しても何も取れなかったわけですから、何も期待はできませんよ、というのが言葉の背後にあるのでしょうか。あるいは本気で漁をするのではなくて、何かを教えようとしてそれを使おうとしているのだろうか。もうそこまで考えたかもしれない。よくわからないけれども、いずれにしてもダメだと思うが、要するに魚は取れないと思うが、先生がやれというならやりましょうというものです。しかしお言葉ですからというこの背後には、自分の経験値の確かさ、まさにそこを自分の職場とし、毎日毎日そこで網を打ってきたペトロの積み重ねてきた経験値がある。そしてそれは彼にとっては確かなものであった。自分のその経験値の確かさ、これがペトロの生き方の根底にあったのではないでしょうか。しかしそれを主は意地悪なようにあぶり出してみせるわけです。実際に網を下ろしてそれを引いてみると、おびただしい魚がかかっており、網が破れそうになったという。ペトロにとっては主の存在が、主イエスの存在がその瞬間全く別物になってしまったわけです。自分の長年のプロの漁師としての経験や能力をはるかに超える力を持つ方、姑の高熱を治して癒していただくのを目の当たりにしても、彼は変わらなかったわけですが、今度は違いました。彼が一番確かだと思っている部分が根底から揺さぶられ、あるいはひっくり返されてしまった。 彼は主イエスを慕っていたでしょうし、尊敬もしていたでしょう。しかし、自分が生きていく支えになるものは、先ほど言った確かさです。その支えになるものは、主イエスではないものを持っていた。しかし、おびただしい魚で、はち切れそうな網を目の当たりにし、ペトロは、主イエスの前で、主イエスに対して砕かれたのです。砕かれるというのは、ただ挫折してぺしゃんこになってしまったというのとは違います。相手があるのです。主イエスに対してなのです。ただ挫折しただけではありません。挫折して、したからすぐに新しい道が開けて見えてくるかといえば、そうではないわけです。ペトロは、主イエスの前で、主に対して砕かれた。自分を根底で支えているものは何なのか。自分を生かしているものは何なのか。その底の底で支える確かさとは一体何なのか。それを問われ、それを思い知らされていくとき、彼は自分の発した言葉を思い起こしたことでしょう。しかし、お言葉ですから。それがなんと不遜な言葉であったことか。なんとひどい言葉であったことか。もうその言葉を消し去ることなどはできません。彼ができるのは、ひれ伏すことだけでした。主よ、私から離れてください。私は罪深いものなのです。ペトロの中に生まれた、砕かれた魂に生じる恐れがここにあります。その恐れは自分自身に対しては恥ずかしさや情けなさ、自己嫌悪と後悔とが伴います。自分はごく普通に真っ当に暮らしてきていたと思っていたけれども、的外れであった。罪深いものであった。そんな自分をどうすることもできずに、ただただひれ伏すばかりであります。今日の旧約聖書の御言葉は、モーセが神に召し出される時の言葉ですが、モーセも今日のペトロと、ある意味では響き合うものを持っています。モーセはエジプトの宮殿で拾われて王女の子として育てられ、大人になりますが、自分が奴隷のように使われているヘブライ人の一人であることを知り、彼なりに立ち上がっていったわけです。おそらくモーセなりに同胞のために懸命に生きようとしたと思うのです。しかし、実際には王女の子として王宮で育ったモーセの感性や思いというものは、同胞ヘブライ人とは違っていたのでしょうか。彼らからの信頼を得ることはできませんでした。またエジプト人が仲間を打ち叩いているのを見て我慢しきれずにそれを打ち殺してしまう。犯罪者としてついにエジプトから逃げ出さなければならなくなったわけです。モーセにとってそれは人生の決定的な挫折経験であったはずです。そして彼はいわば町を捨て、いわゆる普通の人々の生きる栄華や喜びや楽しみをある意味ではみんな捨てて荒れ野に逃げていき、羊飼いとして残りの人生を生きようとしていたわけです。モーセは挫折してある意味では人生を大きく方向転換しましたが、生き方そのものが変わったわけではないと思うのです。世の中に対して、あるいは人に対して見る目は変わったかもしれません。 世の中ってああこんなもんだ、人間ってこんなもんなんだ、冷めた目で見るようになったかもしれませんが、彼の生き方そのものは基本的に変わっていなかったと言えるのではないか。モーセを変えたのは、今日のペトロと同じ神の方からのアプローチ、働きかけでした。燃え尽きぬ芝を持って自らを表し、そして語りかける神。神はあの挫折の地エジプトに戻り、イスラエルの民を救い出せと命じられる。しかしモーセはたじろいと言う。私は何者でしょうか。しかもどうして私が行かねばならないのでしょうかと。モーセにとってエジプトで苦しんでいる民は確かに同胞ではあっても、自分を信頼せずに関係を断ち切ってきた者たちでした。人間的な思いとしては今さら自分が行く義理も責任もないということになるでしょう。しかしそういうことよりも、神は私は必ずあなたと共にいると答えるわけです。モーセの足の下で一番底の底で支えているものは何なのか。彼が頼りにしている確かさとは一体何なのか。私が必ずあなたと共にいる。いわばあなたの足の下で一番底の底で支え、決して揺るがぬことなくある確かさとして私がいるんだ、と神は言われたわけです。神によって生きる道へと招かれた。それまで挫折はしたけれども、そこそこに今度は羊飼いとして自力で生き、生涯を全うできればいいと思っていたのかもしれません。自分の人生、生を根底から支えるものは何だったのか、今更のように問われ、そしてそれは私だと神は言う。このモーセの証明の記事は、今日のペトロが主に弟子として召し出される時の御言葉と見事に呼応しているのではないでしょうか。そしてそこにさらに私たち自身が問われていくのです。そこそこに普通に真っ当に暮らしている、格別悪いことをしているわけでもない、いやどちらかといえば真面目に生きてきている。しかしそこで無自覚ではあるが、自分の生活、自分の人生を根底から支え、下支えしているものは一体何かといえば、自分なりに懸命に築いてきた経験値であったり、磨いてきた能力であったり、そういう確かさにより頼んで生きてきている。不良になれば、漁が、魚が取れない不良になれば、ああそんなこともあるさとつぶやきながら、きっとまた晴れると過去の経験値から希望をつないでいく。しかし主はそういう私たちの人生に介入してきて言われるのです。私たちの経験値からすれば何の期待もできない、バカバカしいとさえ言えることを、無駄なことをやれと言ってチャレンジしてくる。私たちの経験値では何も取れないと思っているところにはち切れそうな魚を与える。自分が当てにしていなかったものから特別な恵みを受ける。私たちの人生の中できっと同じことが起こってくるでしょう。聖書の言葉に聞いていこうとするときに、信仰を求めて教会の門を叩き、門をくぐって一緒に礼拝をし、一緒に歩んでいく中で、自分の人生で ここを行けと神は言うのか、この道を歩めと主は言われるのか。自分の経験値で行けば、これはろくでもないことになるし、何のいいこともないじゃないか。下手したら傷つくばかりじゃないか。そうとしか思えない。そこで踏みとどまることに何の意味があるのか。見出せなくなってくる。あるいは別なケースで言えば、周りの人がもうあの人ダメだよ。この人に構ってちゃダメだ。ほっとけ。関わるな。もしかしたらそういう場合に、私たちは聖書の言葉に聞いたときに、私があなたを愛したようにあなたの隣人を愛せよってあの言葉を聞きながらその人を見たときに、関わりを切ろうとする自分の思いがありながら、主は切るなと聞こえてくる。あなたの隣人を愛するってことは、今の自分にとってはこの人を見捨てて関わり切ることなのか。いや、そうじゃない。そう聞こえてくる。正反対のこともあるかもしれません。私はべったりこの人とくっついていたいと思っている。私はここに留まっていたいと思っている。がしかし、何時の隣人を愛せよという言葉から何が導き出されてくるかといえば、何時そこを離れよと、あるいはその人との関係を一旦切りなさいって、正反対のこともあり得る。でもどっちにしたって、自分たちの私自身の経験値からしたら、それはいいこととは思えない。たくさんの魚がそこで取れるとは思えないし、たくさんとは言わなくてもいい、10匹や20匹の魚でもいいから取れればいいけども、それさえも見込めない。そういう状況の中で、私たちは聖書の言葉に聞きながら、沖に出て網を下ろして漁をしなさいっていうこの主の言葉が、自分の生活の中のあの人との関わり、このプロジェクトとの関わり、この自分の仕事の関わり、この家族との関わりの中で必ず出てくるはずです。網を打つんですかって思わず言いたくなるような。しかし聖書に聞くようになったし、教会にも通うようになったし、礼拝にも出るようになったわけだから、しかしお言葉ですからと言って、きっと私たちはやることが多い。進んで、わかりましたイエス様、喜んでやりますというよりは、どこかしぶしぶ、大して期待もせずに、でもイエス様が言うから、聖書が言ってるから、教会で聞いてるからと従う場合が多い。がしかし、実際にそれで信仰の決断をして、ペトロにとって沖に出て網を打ち漁をするようにして、私たちが自分の持ち場の中で主の言葉に従って生きようとしていって歩んだ先に、人間的な経験値や予測や期待とは全く別な恵みが与えられてくるときに、何がわかるかといえば、自分が的外れであったということに気がつかされる。なんと的外れなことを自分は考えしていたのか。何が的外れかといえば、自分の経験値だけを当てにしていたということです。それが確かだと思っていたということです。それが的外れであり、的外れってことは罪だってことなんです。主よ、私から離れてください。私は罪深いものです。ペトロのこの言葉は、本当にこの主のアプローチを受け、 主にチャレンジされるように行って網を打てと言われることによって向き合って初めて砕かれて出てきた言葉です。この砕かれた魂に主の召しの言葉が響き渡る。恐れるな、あなたは人間を取る漁師になるのだ。新旧訳では人間を取る漁師になるとありますけど、細かいこと言えば未来形の形で書かれているんですけど、なるのだですよ。あなたは人間を取る漁師になるのだ。それはこの主の確かさの上で生きるということです。自分が確かだと思っていたものから主イエスの確かさの上で生きる。彼はまだ何のことかよく分かんないでしょう。でも彼は十字架に直面し、三度知らないと言い、改めてとことん挫折していく中から、復活の主に出会う中で、主の確かさというもの、自分の的外れをどこまでも許し抜いて与えてくださる確かさを、主は与えてくださり、その上で生きていくように、招いてくださっていた。彼は人間を取る漁師として、自分がいかに的外れであったかをきっと証ししながら、人々にこの主の十字架と復活にある確かさを語り伝えていったでありましょう。福音書の中にあるペトロの情けなさ、三度も主を知らないというあの決定的な挫折の場面など、周りの人たちがペトロ先生って実はこうだったんですよ、噂話のようにして伝わってきたものではないと思うのです。ペトロ自身が、皆さん聞いてください。実は私はこうでした。しかし、こんな私をなお主は許し、愛し、自分を砂取って取ってくださいました。私は今自分はその主の愛の確かさの上に足を乗せ立って生きているのですと、そう語って伝えていったのだと思います。皆さんがこの礼拝堂を出て、それぞれの持ち場の中で聖書の言葉に一生懸命聞いて、自分の持ち場の中でじゃあこれはどうなるんだ、懸命に考えて祈って決断して生きていこうとすることは、まさしく主の確かさの上に一歩また一歩歩んでいくことであります。きっとその歩みは世の中でいかに不確かなものの中に揺れ動き、確かなものが欲しくて渇望している人々が見たときに、この人は一体何なんだってきっと思うでしょうし、この人がうちに秘めている持っている得体の知れない確かさって何なんだろうってきっと思うと思います。叩かれても叩かれてもそれでも潰れない。パウロも言っています。どんなに司法から勘難を受けてもそれでも彼は潰れないと言っている、あの確かさ、強さです。それがまた新しい人を主のもとに導き、そしてこの主のアプローチを受ける時をきっと与えることになる。人間を取る漁師となるのだ。これは専門の牧師や伝道者だけではなくて、皆さん一人一人が聖書の言葉に聞いて、それに従って生きよう、主に従って生きようとする中で起こることだ。そのように聞くのです。もう一度この言葉を胸に刻みながら 共に歩み出していきたいと思います。